少し前にもご紹介いたしましたが、東京大学の教授であって、また東京女子大で教えておられる大貫隆さんの奨励集、講演奨励集の中にですね、彼が朝日新聞を取るのをやめて読売新聞を取るようになったということを書いてあるんですね。何かセールスマンにカチンときたようです。教養のある人ならば朝日新聞を取るんだと、それを取らないのかっていう言い方でね、もうそれなら意地でも取るかっていうんで読売新聞の方に移ったっていうことは大変興味深く書いて、私は下手なセールスマンのおかげで一人読者を失ったなと思って残念に思ってるんですけれども、しかしその読売新聞の中からですね、そのある投書を引用してらっしゃるんです。人生案内という欄がありまして、その見出しにですね、スラム団地うんざり、手放した高級住宅地忘れられずっていう、そういう見出しがあってですね、匿名なんですけども、結婚15年40代の妻です。共働きで高級分譲地にマイホームを持ち、長男と家族3人、幸せの絶頂でした。周囲も一流会社の勤務の常識ある人で気持ちよい隣人関係でした。ところが2年目に夫の会社が倒産、私も2人目出産、産休明けから働いても住宅ローンに生活を脅かされ、ついに意を決して処分し、3年前に現在の中古団地に引っ越してきました。ローンも返済、夫も再就職できたのですが、ただこの3年、一日として手放した家を思わない日はありません。ここはスラム化した狭い 3DK。貧乏人の子沢山、立ち話に夢中のヨレヨレの服を着た主婦、作業服にズックで自転車通勤の人たち、無神経な夜のカラオケ、口汚い夫婦喧嘩、前のところの常識的な人たちとはまるで異なるのです。この汚い住宅、住人、吐き気を催すほど嫌いで、実際最近は勤めを終わって帰ってくるとき、団地が見えてくると吐き気を催すほどで、帰宅しても何をする気も湧きません。理性では分かっているのに、どうしたら昔の夢を捨て、現在を重視できるでしょうか。こういう投書なんですね。それで、まあこういう状態の人たちも今、結構この国に多いんじゃないかっていうことが想像されるわけですけれども、この方の中にはあるべき姿がこう想定されていて、ついにある時期そこへ到達できたんだけども、それがまた失われた。それで全くこと志と違うところへ住むことを余儀なくさせられた。そのことが誰でもそうだと思うんですが、何か嫌だなってこう傾き始めたら、何にもかもが嫌になりますね。坊主憎けりゃ今朝まで憎いっていう、悪い方に循環しちゃったんじゃないかなと思うんです。だからもう今いるところが嫌で嫌で仕方がないということのようなんですね。今日の主題はこの神の国の王変貌という主題で、お分かりのようにイエスが山の上で姿が変わられて、いわば旧約聖書のチャンピオンというべきモーセとエリア、モーセっていうのは旧約の律法を代表してますね。モーセの十戒っていうのでお分かりいただけるようですね。その律法の代表者、エリアっていうのは預言者の代表者です。ですから律法と預言者の代表者とイエスが会ったっていう その変貌の山の出来事が記されているわけですが、この出来事は最近の聖書学者は多分後から付け加えられた話であろうという解釈が多いようです。つまり書き方がこのイエスが復活されて弟子たちに姿を現されたっていう顕現物語、顕現現れたっていうね、顕現伝承と非常に似ていると、同じ形だと。それからもう一つは山の上でイエスの姿が変わられたっていうところは、出エジプト記のあのモーセが十戒を受ける時の記事と似ていると、だいたい共通している。モーセが輝いたっていうね。それから雲とか風とか、そういう神が特別にそこに姿を現されたっていうことを示す現象、それがモーセの十戒の記事にあるわけですね。でそれとほとんど同じスタイルを取りつつ、福音書の記者たちはモーセよりも偉大なんだっていうことを主張しようとした。そういう素晴らしいこの姿が変わるっていうことがありながら、さらに神がこれは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえたっていう風になってます。モーセはここまで、これは私の愛する子っては決して言われなかったわけですから、モーセとあるいはエリアと決定的に違うんだよと。このイエスが神が保証された神の子なんだっていうことを主張したいっていうために、この伝承が用いられているんだろうというわけですね。いつも申し上げておりますように、特に福音書に出てくるイエスのいろいろな奇跡の物語、癒しの物語というのは、もともとは口で伝えられていって、それがまた書き留められて、そしてそれがまた伝えられていってっていう風になりますから、多少膨らんでくるっていうのは自然なことなんだと。だからその膨らんだ話を全部鵜呑みにするのもおかしいし、あるいはましては今度膨らんだ話だから荒唐無稽で意味がないと切り捨てるのもおかしいということだと思うんですね。私は教師の友っていう雑誌長いことやってるわけですが、4月号で子供への説教っていう座談会があって、ちょっとおしゃべりをしたのが記事に載ったんですね。そうするとそれを読んだ人が今度はぜひ石川先生の教会に出てみたいっていう、そういう問い合わせが来たりしたんですね。ちょっと重はい感じがするわけです。皆さん方もとこうお感じになるかもしれませんが、外に出て自分のところを言うときには多少美化が起こるね。あるこれひっくり返しの人もいます。わざとね、うちみたいなつまらん教会はないんだよとかって言いながら自慢する人もいるんですけれども、どうしても外に向かって言うっていう時にはその美化が起こるわけです。だからそれでこらえて今度がっかりされたら困るな、なんていうことを片っぽで思うんですけれども、今のことを伝えるっていうだけでもそういうことが起こるとするとですよ、ましてや天地がひっくり返るほどの体験、このイエスっていう人についてのですね、それを体験した人が、しかも自分もすっかり生まれ変わった、ね、今までの価値を全部ひっくり返って今の価値まではおかしかったんだっていう、文字通り自分が復活したっていう、そういう経験を持った人がこのイエス様はっていうことを伝えていけば、これは水の上を歩いて山の上で透き通ってもですね、もうとも不思議ではないだろうというふうに思うんです。ですから福音書、聖書を読むときにそういう奇跡の記事をそういうふうに 荒唐無稽な話っていうふうに飛ばさないで、じゃあそうして膨らんだその元々は何だったんだろうっていうことを探った方がいいだろうというふうに思うのですね。そうすると今日の三条の変貌というこの福音書が私たちに示していることっていうのは、特に五節、これは私に愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声。神様がそのことを保証された。これはおそらく申命記の18章の15節にですね、あなたの神、主はあなたの中から、あなたの同胞の中から、私のような預言者を立てられる。あなたたちは彼に聞き従わねばならない。というところから来てるだろうというふうに言われてるわけなんですが、この聞き従え、これに聞けっていう、ここにポイントがあるような気がいたします。その後、6節と7節。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。イエスは近づき、彼らに手を触れて言われた。起きなさい。恐れることはない。この物語の下敷きは、マルコによる福音書、9章にあるんですけれども、この6節と7節は、マルコにない話なんです。ですから、ここですでに、もうマタイがマルコの話をこう受け継ぐときにもう膨らませているわけです。こういうことも、ここでも現実に起こっている。ペトロたちが驚いたんだっていうことが加わるんですね。しかし、それはそれとして、この箇所で言おうとしていることっていうのは、この栄光に輝くキリストと呼ばれる方が、福音書では結局最後に必ず十字架で死なれるっていうこと。だから、栄光と苦難っていうのは裏表にある。これを一方だけを見てはいけない。そのまだ一方しか見てない姿がペトロの言葉ですね。歴史的な素晴らしい事件ですから、これを記念館建てましょうと。それで小屋建てて永久に保存しましょうと。ここがイエスがモーセとエリアと会ったその記念すべき場所ですっていう、こういうね、これは誰もが経験できない素晴らしい経験だったからです。だからこれが事実あったとすれば、こういう超越的な経験。これは現代の新進宗教と言われる現代人の心の隙間に関係している。何らかの形で現代を超越したい。その典型がオウムですね。修行を重ねることによって、その超越的な状態に到達しうる。そこに到達した人をグルと読むとかですね。そういう特別な経験。これはまさにペトロのしようとしていたことはそういう特別な経験なんです。誰もがない。ですから、それの証人だぞっていうね。で、それを記念しようっていう。しかし、それは現世からの逃避を意味しているだけ。だからとっても個人的になるんですね。皆様ともお分かりのように、オウムの人たちがどんなに謝罪したと言っても、心が伝わってこない。っていうのは、全く個人的になってるから、人のそれは見えてこないんです。そして組織を守るための努力ってね、今もずっと続けてるから、誰もが信用しない。っていうことに、つながってることに気がつかないでいますね。それはそれなんですが、ですから、ここで、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けって、これはイエスに聞け。十字架に死なれる、この栄光に輝くイエスが十字架で死なれる。 この栄光は苦難を背景とした栄光だ。この方に聞けっていうことは、私たちにとってあるべき状態ということを想定する必要はないっていうことだと思うんです。私たちはこれもこれまでにも学んできたように、物事にはすべてに両面がある。特徴はそのまま欠点であるし、何でも光があれば影があるっていうふうになっているときに、片方だけを追い求めるっていうことはおかしいあり方になる。つまり、いつも両面があるっていうことをしっかり受け止めるっていうことは、端的に言えば、そのまんまでいい。そのまんまでいながら、本当にそのまんまでいると、そこから素晴らしいものが見えてくる。十字架から逃げようともしない。だから嫌なことが起こるんだったらそれでもいい。あんなことが起こったら困るなっていう姿勢じゃなくて、十字架があればそれも受けれますっていう、そういう姿勢になっているときに、本当に栄光が見えてくるということを示しているんではないかと。ですから、大貫先生は、同じその話の中でですね、もう一人の投章したご婦人をの話を紹介しているんです。気さくな周囲アパート生活っていう見出しがついているんですね。マーリちゃん遊ぼ。今日も朝9時頃から4歳の次女のところへ幼友達がやってくる。雨が降ろうが北風が吹こうが、年中外で友達と遊ぶ娘は元気でたくましい。結婚と同時にアパートに住んで8年になる。農家育ちの私は鍵のかかる家に住むのがとても嫌だった。ましてやアパートなどは花から毛嫌いして、隣近所との付き合いの煩わしさなどが気になり、最初は無口なそっけない住人だった。でも私の住むアパートはすぐ前に海が広がり、野菜畑があり、一見避暑地のマンション風4階建て。部屋は新築したての最初の住人になったから、新しく夏涼しく冬も暖かい。そして、まあ、近所の人たちとの気さくな付き合いが続いてですね、子供たちは遊び相手に不自由せず、一人ぽつねんとしている暇などない。私の家には子供たちがあり、いつも騒がしいけど、アパートのドアが自由に開けられる気やすさは何とも言えない。子供の泣き声、どこかのママの怒鳴り声、ピアノの音など、いつも生きている声が聞こえる。どんな条件のところに住もうとも、自分から仲良く言葉をかければ、人の心は優しく信じられると思う。あと何年このアパート暮らしが続くだろうか。やがて二つ目のふるさとになるだろう。それまで鍵を開けて本音で生きよう。これ日立市に住んでいる石井博子さん、33歳の少女の方。なんですけれども、大貫先生はこの2つの投書を比べて、先の投書には自分にとって誰が隣人であるべきであって、誰がそうあるべきでないのか余談があり、他者との分断があり、深い自己分裂と嘔吐がある。反対にここには全ての人が隣人であり、全ての人との根源的なつながり、つまり和解の中に生かされている性があり、自分が自分と一致して、つまり本音で生きる性がある。イエスの述べ伝えた神の国がすでにここに実現していると断言して間違いはないと私は思う。という言い方です。この神の国っていうのは誰とでも友達になれるっていうことです。なりたいっていう、そういう状態です。ですから、この人は別に宗教的な言葉を使ってるわけじゃないけれども、大貫先生は、この人の状態が文字通り神の国だ。で、同じ条件の中に住んでいて、 嫌だ嫌だってこう拒絶して生きるのと、きっとここが第二のふるさとになるだろうという生き方をするのとの大きな違い、それは栄光と苦難っていう、これが両方相まっているということ。だから私たちにとって栄光だけが望みじゃなく、ね、栄光には必ず苦難が伴うという時に、今度は苦難をも喜ぼうという姿勢、そう喜びたくはないんですけれども、怒れば怒った時の話、それで嫌だったら泣き叫ぶんだっていうあり方、どうしてもダメならば逃げ出そうとぐらいまで考えていて、そういうゆとりを持っている時に本当に栄光が見えてくるのではないでしょうか。お祈りします。天のお父様、今日も礼拝に加えていただいてありがとうございます。私たちはつい自分の価値観に従っていい悪いを決め、また好き嫌いで動いてしまいます。でもそのことを本当に乗り越えて、特に悪い方をも受け止める、悪い方を十字架につける、そういう思いを持つときに初めて栄光が見えてくることをも学びました。どうぞこの週も上辺の栄光を追い求めていくのではなくて、苦難に裏打ちされた栄光、それをしっかり受け止めて私たちと共に歩んでおられる主イエスキリストに従って歩むことができるようにお助けください。主キリストの御名によって祈ります。